Hello everyone. Thank you for coming to our radio. And let me introduce my friend Takashi.
What's up guys?
Yes, so what's up?
So we're gonna talk the chit-chat things.
Let's just mention here.
From Itabashi with Takashi and you.
Are you ready?
Itabashi Remix.
Konnichiwa.
Konnichiwa.
Itabashi Remix 第3回でございます。
はい、第3回よろしくお願いいたします。
お願いします。Takashiです。
ゆうです。
はい、どうですか、すっきりしましたか。
もうすっきりすですよ。
もう結構寝たんじゃない。
もうこんばんはにですね。
そうだね、今日明るいうちからさ、
うん、
始めたのにさ、
うんうん、
もう暗いもんね。
本当ですよね。
ああ
、いやー、本当よく寝たっていう感じでね。
どうですか、この畳の寝心地は。
いや、もう本当畳っていいよね。
いいよね。
畳って、
やっぱたまにはさ、
うん、
畳で、こう、寝るのはいいよね。
いや、素晴らしいね。やっぱ、柔らかいベッドばかりでも良くないですよ。
そうですね。背骨がね。
そう。
伸ばさないとね。
本当ですね。
うん。
その通りです。
はい。まあ今回第3回ということで、前回は、リタリミのレコリミ。
うん。
やりましたが。
やりましたね。
今回はまた別のコーナーです。
おー、飛ばすね。
飛ばします。板橋リミックス2020年2020。
なるほど。
さあ、今回のコーナーの名前は、こちら。
たかしというのニュースフィード。
はい、
うーん、なるほどね。
今回のコーナーはたかしというのニュースフィードです。
ニュースフィードということでね。
はい、まあ、こちらのコーナーの趣旨はですね、
はい、
まあ、たかしというが政治、経済、国際、スポーツ、芸能などなど気になるニュースをピックアップ、区民の皆さんとシェアしますと、
うん、
はい、いうことで、まあ寝起きですが、
はい、
今回ちょっと目を覚ますために、
はい、
今回はゆうさんから行こうか。
了解しました。
寝起きだね、完全に。
もう完全に寝起きですね。
あ、はい、どうぞ。
さて、ではですね、私の方からまずニュース行かせていただきましょう。
はい、
こちら現代ビジネスからですね。
はい。
モンスターエナジー、ここへ来てレッドブルを超す人気となったわけ。若者たちに大人気、なぜ？福田慎一郎さんの記事ですね。
はい。
はい。まあエナジードリンクっていうのはね、もともとたくさんありますねと。
うん。
それこそモンスター、レッドブルだけじゃなくて、
まあ今ライジンとかね。
そうそう。
そういうのいっぱいあるよ、ね。
コカ・コーラエナジー
とかね。うん。ペプシーのやつもあるよね。
あります。
はい。
まあ、その中で最近の国内エナジードリンク市場ですね、コカ・コーラとコカ・コーラエナジー、まさにおっしゃったところで販売するなど、うん、大手飲料メーカーも積極的に参入しておりますけれども、
はい、
まあ、市場規模はですね、2014年頃から大きく伸びておりますと。
はい、
で、2019年には456円市場まで拡大していますと、調査会社の調べについては言っております。
はい、
まあ、この背景にはもちろんレッドブルの影響が大きいと言えると。
そうですね。
はい、発売当時ですね、あのエナジードリンクはあえて清涼飲料水というカテゴリーでコンビニで販売して、ちょっと最近になるとどこでも手軽に入手できるようになったということで、栄養ドリンク市場からエナジードリンク市場への乗り換えをスムーズに図ったというのがレッドブルの方
ですね。確かに。リポビタンデーとかとは違うもんね。
そうですね。で、まあその中ですね、あの近年続々と新しいエナジードリンクが販売されてきているのですが、まあ、正直このレッドブルと、まあ、あとからね、この記事に出ますけど、モンスターエナジーっていうのが強すぎるためか、まあ、言ってないもんね、本当は、
うんうんうん、
他の
エナジード
リンクはいい方だというふうになってます。まあ、早ければ半年ぐらいで撤退ぐらいになってしまうということですね。
うん、
まあ、実際、この福田慎一郎さん、これまで、ね、100種類程度のエナジードリンクをデビューしてきたと、
はい、
自負しております。
100種類もあるんだ。
そうです。
あったんだ。
そこだよね、まず。
あ、
まあでもね、まあ現状で残ってるものっていうのは本当わずかだ。
はい。
で、エナジードリンクの市場規模って確かに増加しているけれども、
うん、
まあ今、今日のレッドブル、モンスターエナジーが強すぎて他の新規参入を拒んでるっていうのは、まあ印象として出ていますと。
はいはい。
まあその中ですね、うん、モンスターエナジーが日本に上陸したっていうのは2012年だと。
2012年。はい。はい、まあ結構最近じゃ最近だよね。
そうですね。もう、あの、その頃はね、それこそ僕らまだ大学生ですよ。
うん、そうだね。
うん、モンスターの、あの、知名度低くて、うん。エナジードリンクといえばレッドブル。
まあそうだね、レッドブルばっか飲んでたよね。
そうですね、お姉ちゃんの車を探してはね、
うん、配ってたのね。
配ったのね、もらってってしましたけれども、そう。そういう、まあ状態でしたと。で、まあところがですね、モンスターエナジーの売り上げっていうのがレッドブルを上回ってるそうです、最近では。
ほう。
こと、日本国内ではかつての立場が逆転していると。
うん。
で、そこはなぜかと。
なぜでしょう。
いうとこですね。まあ、なぜモンスターエナジーがレッドブルを超える存在となったのか、その理由を考えたときに、
はい。
まあ、多様な戦略っていうのがうまくターゲットにはまってるんじゃないかと。
うん。
いうふうに、まあ、この筆者の福田慎一郎さんというのは考えてます。
はい。
まあ、6つの要因っていうものを、まあ、挙げてます。
はい。
1つ目、はい。若者をターゲットにしてブランド認知度を高める。
うん。
まずね、そう、疲れた。元気になりたいと思った人は今までは栄養ドリンク飲んでたわけです。
はい。
まあ、それが、まあ、栄養ドリンクの親父臭さ。
うん。
ね、ファイトを
一発みたいなね。
ケイコスギさんみたいなね。まあ、昔あれしかなかったけれども、レッドブル、翼を授ける、
ね。うん。スタイリッシュになったという。
そう。そういうかっこいいイメージのエナジードリンクへ切り替えていく人っていうのがやっぱ増えてきたんですと。
はい。
まあ、この切り替えた人の多くっていうのは若い世代ということもあって、
はい。
まあ、モンスターエナジーはこの若い世代をターゲットとしていろんな PR 戦略を実施しましたと。
うん。
まあ、例えば若い人っていうのは SNS、僕らもそうですけど、日常的に使ってますよね。まあ、シェアしやすい、シェアしたくなるような戦略っていうのも多くて、まあ、SNS のレビューを見て飲みたくなる人とか、
うん、
まあ、コンビニ行ってすぐ飲む人とか、そういう購買行動を促したと。
はい。
いうのがまず一つですね。
はい。
二つ目。コストパフォーマンスが高いということですね。
ほう。
まあ、レッドブルと同じ値段で、レッドブルが例えば、275ミリ、うんうん、それに対して、モンスター500ミリ飲めます。
そうだね。
まあ、そういうところで言うと、お得感っていうのはありますよね、と。
うん。
まあ、実際に若くてね、モンスターエナジー飲んでる人たちに、この福田さんっていう人が、うん、まあ、なんでモンスターエナジー選んでるんですかって聞いたときに、まあ、安くて量が多いと。
まあ、確かにそれはあるわな。
そうそうそう。っていうのをね、答える人が最もあって、まあ、次に味が好きだからと。
はい。
いうふうに答えた人が多かったと。この、まあ、量と価格設定っていうのを行ったっていうのが、まあ、功を奏したんじゃない
か
と。
なるほど。
はい。3点目ですけれども、まあ、毎年新フレーバーが出ると。
ほう。まあ、確かに、フレーバー多いよね。
そうそう。まあ、レッドブルってもう、良くも悪くもずっとあの味ですよね。それかシュガーフリーか。
そうね。
まあ、それに対してね、モンスターエナジーっていうのは、黒とね、蛍光色のあれに加えて、まあ、水色とか、うん、白とか、
いろいろ
ね、オレンジとか、いろいろ出てますけれども、まあそういう味、いろんな味を展開してるっていうところで、エナジードリンクっぽさっていうのが、まあちょっと若干控えめにジュースっぽく感じたりとか、
はいはい、
まあまあそういうのが、試してみたくなったりとか、
うんうん。
うん。
意欲がね。
うん。さらにやっぱレビューしたくなるから、
はい、はい。
まあそれで試してみる、レビューする、あ、俺も買おう、俺も飲んでみよう、つって飲む、それの人がさらに振りを回るっていった感じで、まあ、どんどんまた、いいサイクルが生まれてきたんじゃないかと。
はい。
4点目、サンプリングが365日開催されている。サンプリングは何かっていうと、それこそ先ほど話に出たレッドブルカーみたいなものです。
うんうん、
まあ、サンプルっていうのをどんどん配っていくと。
はい、はい。
まあ、実際去年ね、ピンク色の、ハワイアンなトロピカルフルーツの味のやつが出てたんですけれども、うんうん、それもやっぱりね、渋谷駅の、
はいはい、
駅構内のところでね、
うん、よくやってるイメージだね、
うん。配ってるっていうのがありましたけど、やっぱあれはこう、やっぱいい効果を出すみたいなんですよね。
ほう。
で、やっぱり配る人っていうのがね、特に、まあ、レッドブルもそうですけど、女の子は可愛い。
はいはいはい。
で、それ、可愛い女の子がね、モンスターのロゴを着た、
うん、
T シャツを、
モンスターがある
から、ね。はい、モンスターがあるんですね。はい、それがまたいいんじゃ、効果が出していると。ということです、はい。はい。5点目。スポーツ選手よりもアーティストを重視。ファッションアイテムなど関連グッズが豊富。
ほー。
まあ、モンスターエナジーの特徴として T シャツ、パーカー、キャップっていったような、まあ、うんうん、アイテムを中心とする公式グッズを展開していますと。で、まあ、国内で販売されているものは少ないんですけれども、
うん、
まあ、人気のため海外からの輸入品っていうのは国内でも多く流通してますよね、と。
はいはい、はい。
で、まあ、例えば、で、プラスキャンペーンっていうのもね、
うん、
行われてますと。 まあ、モンスターエナジー2本購入するとステッカー1枚プレゼントとか、
はい、
まあ、そういったような簡単に手に入れつつ、一方で T シャツ、パーカーなどの非売品グッズっていうのはそのキャンペーンに応募することで抽選で取るようになってますよと、
うんうん、
でもそういったグッズを欲しさに、コンビニでまとめ買いしてやったりとかね、
うん、
そういう購買行動をするようなマーケティングが見て取れますと。
なるほど。
はい。で、6点目。
最後。
最後ですね。はい。若者アーティストと、失礼しました。有名アーティストと積極的にコラボする。
はい。
こちらは、今、ニューアンズもガナ、いろんな有名アーティストとのコラボっていうのをする。まあ、それに対してレッドブルっていうのはね、有名なスポーツ選手。
そうだね。
とのコラボレーションが多いですね、と。だからまあ、スポーツのレッドブルに対して、アーティスティックなモンスターっていう位置づけを元としていると。で特にね、レッドブルはスポーツ選手とのスポンサー契約、それこそ僕のダンサーなんて、うん、レッドブル BC1 とかね。
そうね。
ありましたけれども、まあ、アーティストの場合はですね、例えば、まあ、スポンサー契約取ったりすると、まあ、スポーツ選手の場合、やっぱその場のイベントとかでスポーツしてるとこじゃないと見れない。
そうね。
けれども、アーティストの場合は毎日曲を聴くことができますよ、
ね。うんうんうん。
まあ、そういったところから、アーティストの人たちとの、スポーツキャラ契約を行って、まあ、より、その、普段から若い人が聴く、まあ、アーティストとの契約によって、若い人の取り込みっていうのを行っていますと。う
ん、はい。
まあ、こういうことがね、あるんじゃないですかということで、6点の要因があったんですけれども、
うん、
まあ、これで結局、その2強をね、
はい、
超える存在は登場するのかと。
うん、うん。
いうところですけれども、やっぱエナジードリンクとして見るとね、カフェインが入ってるっていうところがね、エナジードリンクの中での、まあ、元気になる目を覚ますというイメージがついてもあるけれども、
はい。
まあ、そろそろ、それはもう栄養ドリンクでも同じことだから、
うん。
そろそろノンカフェインのエナジードリンクが出てもいいんじゃないかと。
ほう。
まあ、ノンカフェインじゃなくなった時のエナジードリンクって何なのかって
意味はわからないですけど。
わからないですけど。
意味はわからないけど、まあまあまあ。
そう、まあでもやっぱりレッドブルもモンスターもすごいケミカルチックなね。
まあそうね。
イメージが出てると。
うん。
で、だからまあそこにも参入していくのはレッドオーシャンだから難しいでしょうと。
はいはいはい。
そう。まあ、たとえね、レッドブル、モンスターエナジーを超える美味しさだとしても、やっぱ消費者にすでにもう身近になってるので、
うんうん、
やっぱそこをこう入れ替えるっていうのはね、どうしても飲みたいって思わせることがなかなか想像しにくいですよね、と。
そうね。
まあ現に大手メーカーの方でもね、まさに、たかしくんがおっしゃったように、ライジンだとかね、
うん、
コカ・コーラエナジーとかね、うん、まあ、そういうの出るけれども、やっぱり、その、二強を越すほどの勢いはないですよね、と。
はい、はい。
うん。っていうところです。まあ、っていうところで、まあ、エナジードリンクにおいては、まあ、アジア価格ももちろん大切なんだけれども、やっぱり、その、たくさん並んでるね、コンビニの中の棚、
うん、
それこそもう、モンスターで一列。
うん。
レッドブルで一列となってるところを、うん、まあなかなかこう変える、その棚を奪えるっていうところが、うん、まあその二強を追いかける人たちにとっては、一番の鍵なんじゃないんでしょうか、というふうにまとめております。
なるほど。
はい。ということでですね、まあその、まあモンスターエナジーっていうのが、まあレッドブルを越す人気になったわけ。まあ、それから今後若者にまたさらにヒットして、二強を越すような、
はいはい、
ものが現れてくるのかというところでの、うん、まあ、この福田慎一郎さんの記事でしたということで。
はい。
はい。まあ、まとめると4位6つですね、と。若者をターゲットにしてブランド認知を高める、コストパフォーマンスが高い、うん、毎年新フレーバー展開してます。
はい。
サンプリング、飲んでもらうという無料のキャンペーンというのを、まあ、毎日やってます。で、ファッションアイテムの関連グッズが豊富で、最後に有名アーティストとの積極的にコラボレーションしている、だからレッドブルを超えてるんですよ。うん、っていうことでした。
っていうことですね、はい。はい、ありがとうございました。
はい。
モンスター飲む。
レッドブル派なんだよね。
そうだ
なぁ。ダンスターの時ってやっぱりレッドブル
だよね。まあ、レッドブルな感じするよな。
うん。
だから、モンスターもね、どうだろう。ドライブの時とかは、
うん。
モンスター選ぶかも。
あ、ほんと？
量があるから。
あ、なるほどね。
そう。
飲み切らないもんね。
飲みながら、いけるっていう、うん、
長時間ね。
そうそう。やつがあるからね。ドライブの時は、 そうだね。
なるほどね。
モンスター選んでるかも。
あの、モンスターの甘さ、
うん、
あれがちょっと苦手で。
まあ、確かに、ね。
あの、ケミカルな甘さ。
うんうんうん、
あの、レッドブルってちょっと酸っぱいじゃないですか。
そうだね。うん、
あれが僕は結構好きですね。
まあ、あとはね、レッドブルウォッカとかね。
そうね。あるもんね。やっぱ。
そうだね。
うん。大事に飲んだことある？
ないね。
僕もないんですよ。
そういう言うと、だから、本当にレッドブルとモンスター以外は、新しく出てきたエナジードリンクとか別に飲まないな。
そうだよね。もう十分だよね、そこだけで、ね。
まあ、エナジードリンク自体はそんなに飲まないからね。
あ、それはもちろん。
うん。
あるある。
だから、まあ、そんなにね、まあ、今あるしさ、
うん、
十分なんだよね。
そう
だね。レッドブルとモンスターで。
ぶっちゃけね。
まあ、アクアコーラエナジーとかどんだけうまいのかわかんないけどさ。
まあ、でも、どうせベースコーラでしょって思っちゃって。
まあ、確かにね。
そうそうそう。
どんな感じなんだろうね。
ね。
まあ、クミンの皆さんね。
ぜひちょっとね、クミンの皆さん、
う
ん、
これがいいよとかさ、いうのあればね。
あればね、レビューちょっとしていただきたいです
ね。そうだね。
一人見。
はい。私の方はですね、ちょっと、まあ、日本の記事じゃないんですけど。
はいはい。
CNN の、イングリッシュエクスプレスっていうのの、まあ、英語の学習教材なんですけど。
区民の皆さん聞きました？
はい。
CNN ですって。
CNN です。
英語の学習教材ですって。つまり、たかしくんは英語を学んでるってことですね。
学ぼうとしております。
もう早速2020のね、目標ってやつをしっかりと行こうと思ってるっていうね。
今のところです。
はい、ということで、はい、どんな記事でしょう？
はい。まあ一番ね、これにちょっと夢があるなと思ったのは、
はい。
SpaceX unveils reusable spacecraft というもので、まあ SpaceX 社というのが、
うん、
再利用可能なロケット、
うん、
宇宙船を、
うん、
お披露目したと。
すごいな。
はい。いうことです。で、まあ、こちらはですね、
はい。
人間と貨物を輸送する予定の宇宙船を、
うん、
まあ、月とか火星とか、
うんうん、
または、もう、その遥か先へと輸送する目的ですと。
ほー。
で、名は、スターシップ。
あ、意外と普通。
はい。で、こちら再利用が可能です。
へ
ぇー。まあ、惑星間の旅行を実現する能力を有しておりますと。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、まあ、スペース X 社の創業者、イーロン・マスク氏は、
はい。
宇宙旅行を飛行機旅行と同じようなものにしたいと、
うん。
述べております。
うん、うん、
うん。で、まあ、この新型の宇宙船の試験飛行を今後2ヶ月以内に行う可能性があると。で、早ければ来年にも人を乗船させたいと考えていると。
まあ、その来年早ければ人が乗ると。
そうですね。で、まあ、このイーロン・マスク氏。
はい。
創業者ですけれども、まあ、人類は存続のために多惑星観衆。
うん。
まあ、多くの惑星に地球だけではなく違う惑星にも住む種族になるよう全力を尽くすべきだと語っていると。
なるほどですね。
はい。で、火星移住への早期実現を目指していると。
なるほど。
いうことですね。
すごいな。
はい。
果たしてその来年乗船する人、第1号が前澤友作さんになるのか、はい、それともニッキー・ミナージュになるのか。
ニッキー・ミナージュも行くんですか？
いや、まあ、スターシップって言ってるぐらいですから。
スターシップつって？
そうそうそう。
結構昔の歌だけ
ど。ハイエナンダーマータッパーか。アピールは入れないけど。
あ、や
ばいやばい。やばい
そうですか。
今、でも、すごいですね。再利用できるっていうのはなかなかやっぱないですよね。
そうそうそう。なんで、まあ宇宙旅行ね、行ってみたいですか？どうすか？
僕ね、宇宙に全く興味がないんですよ。でも地球だけで十分楽しいしかなって思っちゃうんです
よ。まあまあまあまあ。
宇宙へのロマンとかってありますか？
あ、全然あるよ。
あ、ほんと？
俺はめちゃくちゃあるよ。
マジ？
果てまで行ってみたいよね。
ほんと？
うん。
でもなんか。
宇宙って謎じゃない？
いや、謎だよ。 謎。
無から生まれるとか意味わかんないしさ。
うん、そうね。
宇宙空間が広がり続けているとかも謎だしさ。
まあそうね、
どこに向かってんだよ、みたいな。
確かに。いや、もう、あのさ、それで言うともうさ、スターウォーズとか僕見てらんないんだよね。
あ、そう。
うん、全然面白さがわかんなくて。
あ
ー。そうそう。
そうか。
ガンダムとかさ、宇宙飛ぶじゃん。
そうね。
うん、どこここみたいな。
そうですか。
そう。
前澤さんはあんなに宇宙に行きたいのにね。
でもなんか前澤さんね、なんかのバラエティ番組でさ、なんか宇宙で結婚式挙げたいと思ってるんですって。
うん。
言ったときに、
うん、
それあなた彼女さんに押し付けようとしたでしょって言われて、いや、そうですけど、なんでですか、みんな嬉しいんじゃないですかって言ったら、その考え方自体がダメだから、みたいな。それあなたが誰にも言ったことないっていう、その自己満足感を満たすためだけに結婚式あげようとしてるんでしょみたいな。そういうとこって言われる。
うん。グーの根も出ねえ。
そう。前澤さん、シュンってしちゃったみたいな。
なるほどね。
まあでも、まあ宇宙ね、実際に行ってみるじゃん。行ってみたとして、
うん、
その多惑星人種にならなきゃいけない
と、
なった時にさ、例えばさ、火星と、どっかの別の衛星でさ、こう結んだとしてもさ、その行く間にさ、ね、時差ってものがとんでもなく発生するわけじゃないですか。
そうだね。まあ、その辺もなんかよくわかんないよね。うん、そのなんか何光年とか言うじゃん。
言いますね。
光の速さで、1光年ってさ、
うん、
とんでもない距離じゃない？
とんでもない距離だよ。とんでもない距離だよ。
とんでもない距離だよね。だからそういう、なんか何光年先に、地球に似た惑星を見つけましたとか言うじゃん。
うんうん。
いやどうやって行くのみたいな。
そうそうそう。そうそう、その行く間にさ、みたいな。子供大人になってるだろうしさ。
そうそうそう。ね。
ね。で、その中のさ、本当、じゃあ例えばさ、
うん、
25歳になって、じゃあ惑星に住むことになった。
はい。
で、例えば、何光年離れてます。それは、行くには、地球で考えて、25年間かかります。
はいはいはい。
着いたら50歳でしょ？
うん。
もうリタイアするよ、ほぼほぼ。
そうね。
そう。だってさ、その先の惑星でさ、適応するためにさ、10年間働いてたらもうリタイアだよ。
いや、だからやっぱあれなんじゃない？老後の、場所になるんじゃない？
墓場にする。そうそうそう。
冷静。
やばいね。で、若いうちは、地球で、
地球で、
アクセルが働いて、
働いて、
で、
もう、置いて、老後は、宇宙の他の惑星に行って、悠々自適に過ごすっていう。
悠々自適に過ごすと。で、もう死ぬ時には安楽死用の何かが入っていくと。
そうそうそう。で、もう死ぬ時には、もう宇宙に打ち上げられて終わり。
で、リサイクル可能だから、それで死んだ後に回収して、また別の
落とし
物を乗せる。
そうそうそうそう。
めちゃめちゃブラックジョークやん、これ。やばいって。
まあ、なんかそれで言うと、まあ、もう一個その、それに関連してじゃない
か。はいはい。
同じような宇宙の記事があってね。
へ
ぇ、まあさっきの話なんだけど、
うん、
人が住める惑星ついに発見っていう。
うん。
もので、まあ、ハッブル宇宙望遠鏡
が、はいはい、
有名ですよね。
ハッブルさんですね。
はい。で、これがまた見つけたらしくですね。
うん。
まあ、その惑星の大気中に水蒸気を検出したと。
水蒸気
で、まあ、その惑星はね、
うん、
液体の水が凍ることもなく、蒸発もせず、流れるのに足る暖かさだということですと。
じゃあ、水があるってことは、そこから何か有機物が生まれる可能性があるってことですね。
そういうことだ。で、まあ、そのスーパーアースと呼ばれてるんですけども、はい、まあ、数倍、地球より数倍大きくて、
はい、
赤い恒星の軌道を33日周期で公転していると。
あ、似てますね。
はい。
ずれが2日しかない。
うん。ということみたいですよ。
33日あるって、いいようで悪いよね。もしそこに住んでさ、仕事するってなったらさ、1ヶ月33日で働くんでしょ。
公転周期ってさ、1ヶ月なの？
あ、確かに。
1年でしょ？
1 年か。
1年が33日です
ぎる。めちゃめちゃよく仕事取れてるじゃん。やばくない？
だから365日がさ、33日でさ、1年終わっちゃう。毎月毎月ハッピーニューイヤーで。
うわぁ、毎月毎月各地で花火あげんだ。
そうそうそう。
いやぁ、それほど、毎日、待って、紅 ハウク歌合戦毎月やるの。
うん。
ライジンとか。
そう。
大変だね。
アスリートは大変。アスリート、アーティストめっちゃ大変。
ねえ、でもさ、33日周期でさ、師走の繁忙期来るでしょ。
そう。
最後の1週間とか。
そう。締め日。締め日よ。
締め日つらいよ。
決算、毎月決算。
有価証券報告書とか間に合わないんじゃないの。いや、でもすごいですね。その、水があるっていうね。
そう。そういうのも、もう、ハップルさんを使えばね、わかるみたいよ。
ね、なんかこれまでいろんなさ、惑星とか発見されててもさ、なんかめちゃめちゃ寒いとかさ、もう雲のとかガスに覆われちゃっててさ、有毒とかさ、もうなんか、表面火の海で中にいたってはもうマグマだらけみたいなさ、
ね、
そういうのとかばっかだったのにね。
そう。まあでも宇宙広いからさ、
うん、
絶対いると思うんだよね。
宇宙人とかね。
宇宙人とか。
いるでしょうね。
いないわけがない、
ね。いないわけがないよ。だってこうして僕らここで生きてんだから。
そう。
絶対いるって。
まあお互いね、接触する手段はないのかもしれないけどね。
うん、ないかもしれないけどね。まあそれでもね、なんか、それこそユーマとかさ、UFO とかさ、エリア501でしたっけ、とかね、あるぐらいだから、まあ、ないことはないんでしょうね。
そうそう。あとなんか、前 NHK で見たけどさ、
うん、
その、惑星スーパーアースじゃないけど、なんかその、人が住んでる、生物がいる可能性のある星に向けて、こう電波飛ばしてるみたいなね。
へー。
まあ、人間レベルの知能があれば、確実に解読できるっていう、信号を飛ばしてるとか。
へ
ぇー。そういう、なんかロケットも飛ばしてて、その人間レベルの知能があれば、解読できる手紙みたいなのを乗っけてるみたいな。
へぇー。
そう。
つまりこれはね、ノアの箱舟計画は始まってるってことなんだよね。
そう。ここで、板橋リミックスが、こういうことを喋ってると、もしかしたら、消される可能性があるってこと、やばいでしょ。
関さん。
みんな、前澤さんが宇宙に行くって言ってるけど、前澤さんは、あれ、地球から逃げたいだけだから。やばいでしょ。
関さんね、最近よく来てるからね。
そうだね。
バカ誰が。どうした
関さんだって IC チップ入れてるから。
入れてるからね。また埋め込んじゃったからね。
あれもう、都市伝説とかないしね。現実じゃん、みたいな。
もうネタなくなったんかなって思っちゃうじゃんね。まあでもそうですね、宇宙の話ね、やっぱり、まあ、その人が住める惑星にしろ、ね、その再生利用可能なスペースシャトル、ロケットにしろ、
うん、
やっぱテクノロジーっていうのはどんどん進化していくからね。
そうね。
うん。
うん。まあだからね、今後、生きてる間にね、
うん、
もしかしたら本当に宇宙旅行なんてものが当たり前になるかもしれない。
そうね。うん、まあそうなったらね、一回はじゃあちょっと行ってみたいよね。
まあね。
うん、
はい。というわけで、時間もいいところなので。
はい。
はい。では、板橋リミックス第3回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you. Bye.
い
や。板橋リミックスは、Twitter をやっております。@板橋リミックスでフォローをお願いします。
検索。
感想は、#イタリミでお願いします。またお便りを募集しております。お便りは Twitter の DM または板橋リミックス ITABASHIREMIX@gmail.com まで
どしどしください。
よろしく。